先週14章の1節から12節では私たちに与えられた賜物は全員が成長するためであることを学んできました。今朝は知性を神様からいただいて、人々が皆信仰の希望や喜びを分かち合えるように、一緒に理解して一緒に神様を信じ感謝して、そして共に成長できるようにという願いを込めて語られた、書き記された箇所です。そして最後には、考えにおいて大人となりなさいと教えています。私たちは年をとってもなかなか成長できないところがあり、子供っぽいところはたくさん残っています。昨日ある本を読んでいまして、いろんな世界がありますけども、60歳になってまだまだだと、まだ子供だと言われる世界がありますと。確かに、私も60過ぎましたけども、まだまだでねと、言われることが、よくあります。成長を目指していきましょう。では拝読いたします。新約聖書347ページ、第一コリント14章の13節からです。コリント人への手紙、第一、14章13節から20節。そういうわけで、異言で語る人は、それを解き明かすことができるように祈りなさい。もし私が異言で祈るなら、私の霊は祈りますが、私の知性は実を結びません。それではどうすればよいのでしょう。私は霊で祈り、知性でも祈りましょう。霊で賛美し、知性でも賛美しましょう。そうでないと、あなたが霊において賛美しても、初心者の席についている人は、あなたの感謝についてどうしてアーメンと言えるでしょう。あなたが言っていることがわからないのですから。あなたが感謝するのは結構ですが、そのことで他の人が育てられるわけではありません。私はあなた方の誰よりも多くの異言で語っていることを神に感謝しています。しかし、教会では異言で1万の言葉を語るより、むしろ他の人たちにも教えるために、私の知性で5つの言葉を語りたいと思います。兄弟たち、考え方において子供になってはいけません。悪事においては幼子でありなさい。けれども考え方においては大人になりなさい。天の父様、どうかこの箇所に光をお与えくださり、私たちが正しく受け止め理解できますように、計り知れない神様の働きをどうか分かる言葉で伝えることができ、また自身も理性を持って知性を持って整理することができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この14章あるいはコリント人の手紙では、異言という奇跡が 神様の賜物であります奇跡が繰り返し語られていて、実は困っているんですが、このことが、初期の教会で起こっていた、今は、亡くなっている奇跡だからです。考古学の、勉強では今再現されないことについてどういうことであったのかということは記録を調べるしかなくて、この遺言が何かということで、意見が分かれています。鍵となる、聖書の、記録は使徒の働きの、第2章に、教会に聖霊が下られた時の祝福が語られていますが、大きな物音がして集まって、教会に集まってきた、祭りに来てた人たち、そこには違う国に住んでいましたから違う言葉を話していた人たちが大勢いたわけです。神様は全ての人にキリストの救いを伝えさせようと、当時教会は小さな集まりでしたし、ユダヤ人たちから迫害されていた立場です。神様の全ての人に伝えたいという思いを実現させるために、知らない外国語を本人がよく意識していないまま伝えられる、語る奇跡が起こりました。ですから、どうしてこの人たちが私たちの国の言葉を知ってるんだろうかと、驚いたんです。まさか酔っ払ってるんではないでしょうかと、いぶかる人たちに、これは聖書に予言された奇跡ですと、そう語りました。そしてこの異なった言葉っていうのは、異なった舌ベロですね、異なった言葉の奇跡が、あとはほとんどこのコリント人の手紙にしか書かれていなくて、コリントの教会ではこの奇跡がもてはやされて、皆がそれをできるようになりたいと思ったり、そして見せびらかしたくて、その言葉を必要としていない中でも勝手に語ってしまう、しかも一斉に語るからますますわからなくなってしまう、聞き取れなくなってしまうということが起こって、教会が混乱していました。それを正そうとパウロはここで教えているのですけども、私自身も聞いたことがない、体験したことがなくて、実際どうだったということを説明することができません。ただ言葉が通じない、言葉自体が分かっても聞く人が分からないということはたくさんあります。そのことを通じなくて困るということを、思い浮かべながらこの、箇所の言葉を、読み解いていきたいと思います。第一に言われていることは13節から16節です。特に13節を見てください。そういうわけで、異言で語る人はそれを解き明かすことができるように祈りなさい。意識しないで神様が語らせてくださっている言葉が外国語で、人々が理解できないことが起こっている。その時に自分でそれを解き明かせるように目指しなさいとパウロは告げます。知らない、他の人が知らない外国語を語ってみても 何言ってるかわからないし、正しいかどうかもわからないということは当然起こりますね。不思議な言葉で話してるなという反応が、ほとんどだと思います。そうすると、みんな困ってしまうだけです。でも同じ言葉で語っていても体験したことがないこと、それを説明するのは難しかったりしますね。クリスチャンの方たちが慣れて語っている言葉で、それが初めて教会に来始めた方たちにはこの言葉の意味さえわからないということがあります。また体験について神様生きて働いていると言ってもですね、私その経験ないんですけどということでどうもピンとこないということが起こります。そして本人はとても感謝し確信して喜んでいるんですけども、そんなことがあるのかな、よくわからないなということがあります。それは信仰の世界だけでなくスポーツなんかでもそうかと思いますけど、いや自然にやればいいんですよと、野球とかですね、サッカーとか、いや、やってればわかりますよと言われても私は難しいなと思います。毎週公園に行って、時にサッカーの得意な、巨大たちがもうリフティングやっててですね、どうやったらこんなのできるのかなと思って、私は1回しか上がらないんですけども、すごいなと、いや、やってればわかりますよと言われたら頭抱えて、今もいますが、そのようにできるからといって説明して、その人もが他の人にできるように教えるというのはまた別問題です。名選手が名コーチになるとは限らないとある通りです。私たちも、経験してない、また難しいと、理解が難しいことについて先に体験したものとして、それをまだ未経験の方、信じられない方たちに伝えられるように求める必要があるということはあるんじゃないかと思います。これは神様に求めていただきましょう。そしてまだピンとこない方はいらっしゃったら、ピンとこなくても、また理解なく、できなくても、それがあるんだと、それが可能なんだということを覚えて、私たち神様を信じた方たちの言葉説明に耳を傾けていただいたり、また本当に神様いらっしゃるなら私にも教えてくださいと求めていただければ感謝です。2番目に覚えたいことは、奉仕できることを感謝して良いことなんですけども、奉仕は育てるための奉仕であることを忘れないでほしいということです。17節を見てください。あなたが感謝するのは結構ですが、そのことで他の人が育てられるわけではありません。そうパウロは語っています。素晴らしいことを体験したり行うことができるのは感謝のことです。しかし感謝しているからといって他の人たちも同じように成長するわけではありません。パウロはこの威厳について1万回、彼は体験していて1万もの不思議と思える言葉を語れると、でもそれよりも 理性を用いて、知性を用いて5つの言葉を語った方がいいと証ししています。確かにそうですね。相手が理解でき、また同意して、そして同じようにしてみようというふうにならなければ、どんなに多くの説明をしてもそれは相手を、が、前進するために役に立たないんです。それは空手型になってしまいます。私たちはそこで神様に助けていただき、工夫していきましょう。パウロはユダヤ人にはユダヤ人がと同じ立場になり、またギリシャ人、神様を信じない、信じる伝統のない人たちにはその立場になり、弱い人には弱い人の立場になって語ったと証ししています。何とかして幾人かでもイエス様を信じて救われるためです。私たちが、あ、これは相手の方は分かってないな、通じてないなという時に、数打てば当たるということも、ありですけども、どう工夫すればよいのかということを踏みとどまって考え、そして何が分かってもらってないのかということを、確認しなきゃなと。これは私に対しての言葉でもありますが、皆さん今語っていること分かりますか？分からなかったらぜひ声をかけてください。そして確実なのは聖書の言葉です。感謝なことに御言葉は短くとも私たちの心に刺さってきます。聖書の言葉を共に見ていきましょう。大変短い言葉でも私たちの必要な確信をついてきます。晩年の使徒ヨハネはちょうどお語りくださいと言ったら、あなた方は愛し合いなさいと、もうそれしか言わなかったと言います。ヨハネの福音書は大変短い言葉で印象に残る言葉が多いですね。神は愛です。あるいはマルコ伝の、これはマルコが書きましたけども、信じない者は罪に定められます。パウロは言いました。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主イエスキリストにある永遠の命です。私たちは短い言葉で伝わるように求めましょう。それは信仰の世界だけでもないかと思います。3番目に覚えたいことは、悪事については幼子、考え方においては大人であるようにと14章20節にある言葉です。兄弟たち、考え方においては子供になってはいけません。悪事においては幼子でありなさい、けれども考え方においては大人になりなさいとあります。コリントの人たちはそういう意味で子供じみていました。彼らは他の人に役立つよりも自分が楽しいことを優先していました。地味で堅実なことよりも、キラキラした光る方を好んでいました。 他の人のことはあまり考えられなかったのです。それが教会が混乱している状況の原因でした。確かに悪いことについては子供の方がいいんです。これは無邪気で、すぐに罠にかかってしまう方がいいという意味ではありません。未熟、未経験であった方が良いという意味です。どうでしょうか。悪に長けている、いい印象ありませんよね。悪について経験豊かです。それは悪に染まり悪賢い考えに染まってしまっているということです。そうすると悪にますます支配されてしまいます。もちろん過ぎたことは仕方ないんですけども、しかしあえて悪に勝利しようと思ってですね、悪い道をいっぱい体験した方がいいというふうに考えないでください。ついクリスチャンのうちで厳格に育てられると他の世界を知ってみたいなと思うかもしれませんけども、知らない方がいいことの方が多いですから。しかし考え方においては大人であるようにとパウロは勧めます。イエス様も教えられました。蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさいと。無防備ですと罠に捕らえられてしまいます。しかし正しいことを知っていたら、これは悪の香りがする罠の、罠に違いないと見分けることができます。偽物に違いないと見分けることができます。正しいことをしっかり学んでいれば大丈夫なんです。人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのですと、エペソ書の4章の14節15節に書いてあります。大人の考え方とは具体的には、自分の感情だけでなく知性を働かせて、そして安定してあらゆる相手の立場のことも考えて対応し、通じ合うことができることです。そのためにまず聖書の言葉にのっとって考えます。そして判断します。聖書こそ正しい判断の、また正しい歩みの、光となりますから。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですとある通りです。そして困難もありますけども、神様の約束を信じて忍耐をもって歩み続けます。私たちはまだ、完成を見ていませんから。でも必ずゴールしますので、忍耐して歩みましょう。そして自分のことだけでなく他の人のことも考えて行動します。イエス様が私たちにしてくださったようにです。このようにして悪事については幼子、考え方においては大人であるように、それを目指していたら私たちは自分のことしか考えられないところを卒業して大人になっていくことができます。コリントの教会で賜物がせっかく与えられているのに混乱し成長できなかったのは、この大人の考えが身についていなかったからです。信仰の道に救いによって歩むことは子供っぽいことではありません。こういう意味で大人になっていくことです。ですから自信を持って、確信を持って 御言葉に従っていきましょう。お祈りいたします。天皇父様、どうか私たちが大人として成長していきますように、自分のことだけでなく他の人を顧み互いの成長に役立つことを求めていけますように、そのための救いであることを覚えて歩ましてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。